はい、どうも日曜日のゲバー終わりました。安崎年、まあなんとかね4番手でしたけれども的中ということで、ただジャンテルマンテルの人気の5枠の方軸じゃないですからね、あくまでスポポンの4枠が軸ですから、まあ4番手でもね、これはいいんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、ねガイアフォースね、吉村誠之助ね、もし一着だったら史上最年少 G1 記録、まあ、武豊の持つ最年少記録更新だったんですけども、まあ2着ということで、まあ、2着かもなーなんて思いながらね、でも4枠はねこれねもうね間違いないんすよ本当にね、これは馬券になるだろうっていうね、まあそういう見立てでおりましたけれども、杉山春樹がねここまでさ、ねボンダーのね、山ね築き上げてね最後ぐらいねっていうか、まあ来週もありますけども、杉山春樹厩舎ここは馬券でしょっていうね、そういうふうに思ってました。はい、で今年のテーマなんですけども、まあ週報お読みの方にはもう昨年の12月から発表済みですけれどもね、もちろんこれ兄貴殿から教えてもらったんですけども、ジャパンカップが終了して、2025年のテーマは松島智子であると。まあ、我々の世代は例の CM ミネラル麦茶のねおばちゃんですよね、もっと古い世代は、彼女がまあ子役時代クラマ天狗の杉作役とか、まあ今まあ CS チャンネルでたまに放送する古い映画に彼女をちらっとまあ見かけることもありますけれども、まあやっぱり ミネラル麦茶ですよね。でね、まああとは、そのアフリカでライオンとヒョウにガブって噛まれたっていうね、瀕死の重傷を負ったっていうね、そういうエピソードもありますけれども、まあなぜ松島智子かっていう話はね、ここではしませんけども、ですから、松島智子制だったですよ、ずっとね、この春。これでねいいお小遣いもいっぱいもらいました。で、4月の4日にですね、なんと松島智子主演の映画が公開されたんですよ。松島智子が主演の映画って今までありましたっけ ね。調べるとね、10年前にテルマエロマエとかいうお風呂の阿部寛が主演のローマからタイムスリップしてくるさ、映画あったじゃないですか。あれにね、ちょい役でね、松島智子が出演してたっていうのもあるんですけども、なんと主役なんですよ、今回は。サメ遊戯っていうね、4月4日に公開されました。もう兄貴殿からもう絶対見に行ってこいよ。はい、終わりましたっつってね、公開、初日にはちょっと行けなかったんですけども、2日後の、まあ、池袋にね、見に行きました。でね、池袋ロサ会館ですか、あそこの映画館、2、300人しか入らない、まあ、小さい映画館でしたけどもね、まあ内容はね別にこれどうでもいいんですけども、バカ映画の巨匠川崎実監督っていうんですか、バカ映画作らしたら右に出るもんいねえっていう人なんですけども、まあね期待しないで見たらそれなりにね面白いんですよ。笑えましたし、なるほどなーって思いながら、でそのまあ私ね、ここからヒントが出るだろうからと思って目さらにして、まあ、最後まで見てって、72分と短い映画なんですけども、普通の映画よりちょっと短いですよね、72分だから。で最後まで見て、でエンドロールである、まあ、曲が流れるんですが、これね女サメ遊戯っていう、あ女サメ追い節でしたっけね、ごめんなさい、女サメ追い節っていう主題歌だったんですね。で、歌詞付きで、エンドロールずっとフルコーラス流れて、でそれ、まあ、歌詞見ながら聞いてたんですけども、サメサメサメサメサメサメなんていうね、別に意味のない歌詞だったんですけども、ただ途中でサビの部分でなんか英語ではないその歌詞が流れたんですよ。パッと見たらね、あこれドイツ語だなっていうね、まあ私苦いドイツ語を取ってたんでね、 あの、まあ、ちょっとだけドイツ語読めるんですけど、あ、ドイツ語だと思って、で映画の内容としては松島智子を食べようとするサメがいて、それからまあ逃げるっていうね。でなぜか部屋の中に大きなサイコロが転がってて、それを取ってエイとサイコロを投げると出た目で部屋をワープして、サメから逃れられるっていうね、でまあそのサイコロを一番最初に振ったらね、2が出たのかな。で移動する移動できる目っていうのがこれ素数じゃねえかと思ったんですよね。私もね算数不得意で、で素数って言われてもね、なんだと思いましたけどもね、1って素数じゃないんですね、あれね、なんでだと思いましたけどもね、1はね素数じゃないんですよ。でだから結局映画見終わって、そのパンフレットも買って、で感想としては素数とドイツ製じゃないかと、この2つだなっていうふうに思ったっすよ。でドイツに関しては昔からね、短期免許で定期的に来日するシュタルケっていうドイツ人のジョッキー、ドイツ競馬のね、ジョッキーいますけれども、これがちょうどまあ来日中である。だからこの人、どっかでね、今年はね、まあ、G1 なんか乗ってきませんから、ね、新潟のね、まあ、土佐回り組にいつも編入されてますよね、福島とか。だからそこでメインレースね、ドカンと穴開けるのかなと思ったら、なんとね、G1 に乗ってくるんですよね、ちゃんとね、オークス。で史上最年長記録更新して1着ですって、ね、G1 日本 G1 初勝利ですよ、ね、ほらねと、ずっとドイツだドイツだドイツだって私毎週ほざいてたんですけども、やっぱりほらドイツ製じゃねえかっていう。あと素数1から18までのゼッケンの数字で、素数っていうのは7つなんです。7つあるんですけど、ダービー三つとも、一、二、三着、素数のゼッケンでした。で、素数決着だったんですよ。これね、終わってから言ってんじゃないですよ。4月の4日に映画見た直後に、週報で、ドイツと素数だっつったんですけど、私ね。ほらね、と。ダービーね。これ文句言わせませんよ。だって私、もう素数注意だっつってんですから。あれだけ低配当でしたけれども。なんで、安田記念も、まあ、端的に、その、素数とドイツだなと思えば、まあ、枠単位で言えばね、素数の枠っていうのはいっぱいありますけども、あと、ドイツ語にね、ドイツ語も一緒にいるっつうのは、やっぱりこの、エコロバルツのバルツってね、ドイツ語でしょ？だから、ウォーター・リヒトの、リヒトね、4枠と7枠がドイツ馬名馬。しかもね、エコロバルツってこれ改名してる馬ですよ、わざわざ。エコロ1でデビューしたのに、途中でエコロバルツというドイツ語に改名したんですよ。だまあ、これだべなと、これが入った枠なんだろうなとは、事前に思ってましたら、まあ、4枠に入ってね、まあ、素数のゼッケンじゃなくて、まあ、7の方が素数だったんですけど、だから4枠と7枠が素数、ドイツ、この両方を兼ね揃える枠だった。だからまあどっちかだろうなと。まあ両方来ましたけどね。2、3着でね。4枠と7枠がね。それは私の見立て間違ってなかったってことだと思いますけども。まあソウルラッシュが一番人気なんで、食ったらもん軸にしなんかできねえぞということで、まあ4枠の方を軸にしたんですけども。まあそれは本音なんですけども。ただそれだけで4枠を軸にしたわけじゃないですわね。これね、3週前にね、私ね、週報でこうなることをね、予告してますから。はい。ね。あの皆様にはもう何度も同じ説明をさせてもらってますと、もうねすでに耳にタコができてね、またこいつ同じ話してんな、ボケてんじゃねえのかこいつと思われるかもしれませんけれども、この春の最重要ポイントだと思いますからこそですね、思うのでこれをもう一回説明してるんですよっていう断りを入れて、あることについて、ある出来事についてですね、まあお話ししたと思いますよ。はい、お話ししたんですよ。でその通りのね、枠順がすり上がってくるわけですよ、これ。びっくらこきましたね、本当にね。金曜日のね、枠順発表、もうサブイボ、もう全身サブイボ立ちっぱなしで収まんねっすよ。こんな悪人見せられたらね。今日枠で4号で馬番は7番10番でしたけれども、 そのね、間に入っていた8と9には、どういう馬、どういう騎手が入っていたんですかっていう話なんですよ。ね。こうなることを予見してたんですよ、3週前から私は。4号になるんだよ、安田記念は4号だよっていうことをね、書いてますよ。まあね、私がね、書いたんじゃなくて、兄貴のから全部教えてもらってることなんですけども、まあ、サメ遊戯にしろ、マシュマトークにしろ、全部ね、メインブラックっていう映画あったじゃないですか、ウィル・スミスと、あとコーヒーのボスの CM 出てくる、なんていう、かっこいい俳優いましたよね、渋いね。でね、メインブラックで、その宇宙人が、まあ、隠れているわけですよ。で、あるね、その、工場かなんかに行ったら、大男がいまして、で、その頭がね、パカンと開くんですよ。そしたら、中で小さい宇宙人が、操縦席に座って、その大男を操ってたんですね。これ、俺と兄貴殿の関係じゃねっていうね。私という人間がいるんだけれども、私の脳みその中には、兄貴殿が、その操縦席に座って、私をね、コントロールして、もうだね。まあ、それはね、だってね、人間って、知の生き物ですから。だから、しょうがないです。これはもうね、自分よりも知のある人間に、すがるしかないんです。そういうもんなんですよ、世の中って。ものすごい力持ち。世界一の力持ち。バーベルね、200キロも上げますよっていうね。ものすごい力持ちがいるとするじゃないですか。で、まあ、そういう人でね、まあ確かに大谷君とかさ、相撲取りの横綱になれば何億も稼げて、大谷君も、1000億、ね。10年1000億ですから、1年間で100億。すごい金額稼ぎますよ。力のある人は。ただ、地には負けるんです。頭の良がいい人間が、その何万倍もお金儲けられるんですよ。例えばビル・ゲイツ、マイクロソフト社立ち上げて Windows 作った。何兆円と儲かったんですよ、あいつね。あとほらね、何したっけ、トランプと仲違いした、あいつ、テスラ社の、あいつだってね、もう、何ビリオンというかもう何兆円と稼いでるでしょ。だね、頭脳がいいっていうのが一番正、これ当たり前の話してもしょうがないですけども、なので自分より頭のいい人間に逆らっちゃダメだっていうのはね、私は本能的に分かってます。ね、バカってね、見てるとね、自分の側を押し通すでしょ、ね、バカだなと思います、見ててね。お前より向こうの方が頭いいぞ。だけどなんでお前その話を聞かずに、その人の話を聞かずに自分で行動してドボンとね、落とし穴に落ちてんのっていうね。私はね、バカだけどそれがね、分かってるんですよ。だからね、多分どっかの国の君主になったら最高の王様だと思いますね。あと頼むよ、兄貴殿、全部内政お任せしますって。で、兄貴殿が、その、祭りごとやった方が、国いい方向に行くって分かってますから、多分ね、いい王様でね、裸の王様になってね、やっていけたと思うんですけども、まあ、そういう関係なんですよ。ね、今回のね、もう、ワクレン、この4号という馬券でね、皆様もね、まざまざとその関係が、理解、見せつけられたと思いますよ。分かったと思います。ご理解されたと思いますよ。そういうことですから、もう本当にね。だからもう、松島智子と言われたら、はい、松島智子ですっていうね。もう、あのパンティーはね、ピンクだ、たとえ黒でもピンクだ、兄貴の分がピンクだって言ったらで、ほら、福島今度始まるでしょ。そしたらね、超重要レースがありますからね。もう今のうちからまばきにしてさせていただきますよ。あのレース見たら、もう、有馬記念大船に乗ったつもりで大丈夫ですから。もう絶対的中ですよ。見なきゃのチャンスっていうね。 あれを意識しない、することから、この夏は始まるんだよっていうね。それも頭に入れておきましょう。何のレースか分かりますね。はい。そういうわけです。ねえ。長島長さんも亡くなっちゃいましたね。まあ、大往生じゃないですか。89歳でね。本当にね。生前はね、てへてへおじさんだとかね、境界知能だとか、くるくるパーだとか、散々、悪口言っちゃいましたけれどもね、亡くなってしまえばね、本当にね、すいませんでしたって感じですけども、ちゃんとね、土曜日、爆笑ステックスでサフランヒーローなんてね、ヒーロー、そら一着すんべっていう。で、二着が同枠のタイガーって、ペプチドタイガー。ほら、まあね、阪神なんてあるね、当時はもうね、切られ役じゃんなんてね、あんたが1番、私は2番で、阪神は巨人の引き立て役、今違いますよ、今もう阪神主役ですからね、もう阪神走っちゃいますね、これね、もうね、どうしましょうね、これね、止めるのはもう広島、止められるの広島ぐらいしかないでしょうね、ね、もうね、走っちゃったらペナントレース面白くないからね。でも一番やっぱりなんかいい野球してるもんなぁと思って。ね。で、まあ、長嶋さんを思い出してね、サフランヒーローだったっすか。あと、んで、赤い帽子はね、今週ダメですよ。ね、レッドモンレーブなんてね、レッド、あ、入ったらダメだこれ、と思ってね。だって、長嶋さんは巨人の選手であって、赤ヘルじゃないですから。ぐらいの山本浩二さん用になんつったらね、怒られちゃうんですね。まだまだ山本浩二さん元気ですから。はい、あとね、10年、20年ね、元気で長生きしてほしいですけども、これはもうミスター赤ヘルの時に撮ってきましょうよ。ね。その時が来たら、これ黙って目つぶって買ってりゃいいんですから、ここをね。はい、あと、レッド買ってりゃいいんですよ、ね。皆さんね、なんか赤い帽子いいんじゃねえかなって、できませんよ、本当にね。ジャンタルマンタルじゃないですか、やっぱね。ジャイアンツのジャじゃないですか。もうね、ジャですよ。こんなもんね。2秒で分かりました、あ、ジャだなっつね。で、土曜日のうちからジャで勝ってたんですもんね。ジャビットの枠だとかってね、全然来ませんでしたけれども。で、あとね、6レースで長浜港っていう長野寺と矢島なんて大輝って言ってましたっけ、去年開業した新人調教師、この長島コンビがね、6レースの7枠の那覇となんだかって言えばね、7区の13ゼッケンで。だからまあ、ソウルラッシュ来られたらしょうがねえかなと思いながらも、結果待ってたんですよ。そしたらね、8着の16ゼッケンがね、2着に来たんでね、トルバトーレもやばいのかなってね、これちょっと余計なこと書いちゃいましたね。ごめんなさい。ただ、1着がね、5枠だったんですよね。だから、ああ、やっぱジャンタルマンタルだろっていうね、いうふうには思いましたね。はい。そういうことで、もう長島馬券もね、ちゃんとね、こうして出してくれてね、ありがたいですね、本当ね、競馬ってね、本当にね、誰が作ってんでしょうね、こんな面白いね、パズル毎週ね、律儀に毎週ね、本当やってくれてね、日本に生まれてよかったなって思いませんね、え、本当ですね、シックスペンスはこの後ですか、ね、あとレーンもね、なんかレーンもいつもほどじゃないと思いません？なんか来日した直後になんか何でしたっけ、ビダイアとかいうまで、まあ、圧倒的な人気でね。で、今日も桜トゥジュールなんてね、この8歳の先輩はぁみたいな、もう絶対来るはずのない馬に乗せられてね、まあ一応ね、長島さんが千葉県佐倉市出身なんで、さくらもいいのかなとか思いましたけれども、まあ、ジャと接触したらやっぱジャンタルマンタルの方だろうなと思いましたし、それからヘルモーズって土曜日の爆笑ステークスもレーン全然馬券にならない。やっぱ低調なんでしょうね、この人ね。やっぱ6月はね、あんまりね、信用しちゃいけないジョッキーなのかなっていうふうに思ってるんですよ。まあ、その理由についてはね、まあ、合ってるかどうかはわかりませんけども、月曜日発行の週報に書いておきますんで、よろしければ読んでやってください。なんかね、ちょっと、ダミアン・レーンちゃん。あと、マイケル・ディーっていうね、この人はニュージーランドの人ですか？この人もね、あんまりっていうかね、まあ来週はわかりませんけどもね、はい。なんか違うのかなって思いました。内パクとミルコ・デムーロ、ね、接触ね。これでね、抽選って言われてもね、ってね。 あと私がご指定させていただきましたスペシャル G1 の八王子特別。八王子特別はもう絶対捨てるからなっていう意気込みで、週報それしか書いてなかったと思いますね。黙って俺の目を買っとけと。八王子ステークス、枠連4点予想出すから20万ずつぶっ込んでくれっていう勢いで書きましたでしょ。はい、ちゃんとね、有言実行で的中させていただきました。私にとっての、また兄貴の静岡の鈴木さんにとっての G1 レースなんですよ。八王子特別っていうのは、これほど重要なレースもなかったっていうことで、当ててほっと安堵しております。ありがとうございました。